桂歌若のおはよう一夜がだ。はい、おはようございます。
おはようございます。
まあ世間様は七五三なんですけど、うん、この番組は一切関係ありません、うん、はい、歴史コーナーということでね、今回はですね、あの2ヶ月ぶりですね、
うん、
ね、9月以来、うん、マスター
は
先月、
あ、はいはい、
いなかったんで、
はいはい、
秀吉編、
うん、
でですね、先々月も言ったんですけど、結局信長が生きてるうちはもう脇役ですから、
まあね、
うん、あんまりね目立った活躍もないわけですよ、
うんうん、
でやっと表に出てくるのが、うん、まあ本能寺の変の後、
なるほど、
特にまあ秀吉を扱った時代劇では必ず出てくるのが中国大返し、今週はですね、うん、ちょっとそれを取り上げたいと思うんですが、うん、マスターは、うん、この中国大返しについてどのぐらい知識ありますか、うん、
いやだからそれこそ殿様が暗殺されて、それでもって
殿様が暗殺されて
自分の
親方様が
親方様が暗殺されて、うわってことで、うん、あの大返しで、
うん、
だから昼夜を問わず、
うん、
あの帰ってって、
うん
うん、それであの見事敵を撃ったみたいな、
あ、
うん、
じゃあ君は
ドラマだと大体そういう感じなんですけど、
うん、
なんかもっと近くにいたんじゃねとか、
あ、
だから、ね、あの秀長に交渉事を任しといて、
うんうん、
自分は駆けつけられる位置に一個大体というか、うん、まあまあまあまあどれぐらいか分からないけど、で交渉が実はうまくいってるのを親方様に黙ってたとかね、うん、そういうずるいことしないとあんな時間で戻れないと思うんですよね。
あ、これ陰謀論にハマった、
うん
うん、YouTube でよく語られる陰謀論ですね
そういう話だよ ね
秀吉が黒幕だったみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
さあそういったね、いろんなね、うん、噂話がある、うん、話持ってんじゃないかとか、
うん、
秀吉が本当は仕掛けたんじゃないかとか、
う
ん、
ね、よく言う、
自作自演オーツとか、
うんうんうん、
あるんですけど、うん、本当にここ 2,3 年の研究で、
うん、
あれはね、まあほぼほぼ
合ってんの？
合ってます。
へえ、
うん、いろんな証拠ができたんですよ、
うん、
なぜ中国大返しができたか、うん、秀吉が黒幕でも何でもない、これこの中国大返しの件だけを考えると、うん、黒幕でも何でもないというね、ほぼほぼ多分それです。
でもすごいね、
僕も今回びっくりしました、うん、いろんな資料を当たってみて、
うん、
あ、今こういう研究になってるんだと、
うん、
もう時代劇だけ見てたら絶対ダメです。
なるほど、
皆さん大勢法案に騙されてはいけません、
うん、
まあ、あいつはね、あんなこと書いたせいでみんながね誤解してたけど、あ、なるほどこういうことかと、
うん、
わい、今週はそういったお話をしていこうと思っておりますので、じゃあまずは理系速記いきましょうか。
はい、了解です。それでは4号さんのリクエストでバンプオブチキンで月光です。どうぞ。
桂歌若のおはよう石原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、以上の提供でお送りいたします。
夜明けよりも手前側の星空のインクの中、落として鈍しな天探し。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0000 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、縦 店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。さて、
はいよ。
まあ世間一般でね、うん、じゃあ中国大返しがどういうふうに扱われたかというと、うん、まず6月2日親方様やられましたね、うわーっとね。で翌日6月3日に秀吉がその訃報を聞いて、うん、その日のうちに話まとめて10日後の6月13日に山崎の合戦で明智光秀を打ち破ったと、うん、まあこれが、まあ、いわゆる世間の認識です。
うん、
で普通に考えたらいやいやそんなはずはないだろうと、ね、まあ、ね、いくら携帯電話がない時代とはいえ、
うん、
ね、京都であった出来事が翌日あんな岡山まで届くかと、
うん、
ね、それですぐ講話して10日で、あの時代ね、新幹線とか高速道路ない時代に10日で帰ってこれるわけねえだろ、
うんうんうん、
え、だからもともと秀吉は知っててあんなことやったんじゃないか、うんうん、え、この自作自演を打つという、
うんうん、
まあそういうのが世間の認識だったんですが、
うんうん、
いやこれ近年、まあ、先ほども言った通り近年の研究でだいぶ変わってきまして、ね、
うん、
まずね、
うん、
そもそも秀吉は自作自演する必要がないんですよ。
うん、
だって親方様があの亡くなる時まで、うん、秀吉ってどんな位置にいた人ですか。
まあでもあれでしょ、側近の大大名じゃないの。
ではないです。
あ、そうなんだ。
だってまず信長は家督を長男、嫡男の信忠に譲ってます。
あ、もうそうだ
った。うん、そうで、だから織田家はもう信忠様が治めると、
うん、
で自分は隠居という身で、
うん、
フリーで動けるようにしたわけですよ。
あ、そうなんだね。
で織田家の譜代の家臣、うん、一番って言えばまず鬼の柴田じゃないですか。
そうだね。
うん、うん、ね、
最高さんだもんね。
そう、自分とこう仲のいい丹羽長秀がいて、
うん、
でもう戸沢とはいえ明智光秀がいて、
うんうんうんうん、
滝川一益がいてて、いろいろいるわけですよ。その中でじゃあ秀吉って何番目って感じでしょ。
会社でいうと課長さんぐらいですか。
課長よりは部長だね、
まあ、取締役、う
ん、社長が信忠、会長が信長、
うん、
で専務取締役が柴田とか、
うんうん、
で常務取締役が、まあ、丹羽長秀、うんうん、
新社長を世襲して、
うん、でまあ本部長が滝川一益かな。だから、うん、部長とか局長、
うん、営業部長とか、
そうね、第一営業部長って感じだね。そういう感じじゃないかな、うんうん、だからまあまあまあ知ってる人は知ってるけど、うん、そこまで有名ってわけではないんですよ。
なるほどね。
でそういう地位の人が、うん、わざわざ親方さんも打ちますか。どうせ打つんならもうちょっと地位上がった方がいいでしょ、
うん、
せめて柴田とか、
うん、
明智光秀ぐらいだったらまあなんとかって、
うん、
明智光秀はねあの辺の地位だと本部長ですよ、
うん、
かなり、まあ、上の役職、
まあね、
うん、
周りとのあれも
だから、ね、
あるしね。
ないんだから、そこまでのメリットってのはまあないわけですよ、秀吉は当時の立場としてはね、うん、 でその頃秀吉というのは中国資本を治めよう平定しようってことで、まあ、遠征に行ってたわけです ね。だから拠点としてたのが姫路なんで姫路支店長
出向に行ってたみたいな、ね、
そうまあまあ支店長の中でも割といいとこ、
うんう
ん、でここで頑張ればもっと出世するよっていうね、
うんうんうん、
ひょっとしたら本部長の光秀で抜けるかもしれないよぐらいの
だから大事な交渉だったわけですね。
そうそうそうそう。でじゃあそういう人がお館様という後ろ盾を失ったらどうなります、うん、逆に危ないでしょ、
うん
うん、でそれはね柴田とか光秀ぐらいだったらまあなんとかなるよ、
うん
うんでね、明智光秀なんて特にね本社の本社以外にまあ国の方からお給料もらってた人だからなんでまずね僕秀吉がこの時点で黒幕ってのは考えられないんですよ、
うん
うん、マスターでもそうでしょ、
うん、
じゃあなぜ中国大返しがあれほど成功したかというとインフラですね。
道が良かった。
そうこれなんでかっていうと、
うん、
まあ武田を滅ぼして、まあ、ある程度落ち着いたわけですよ。で信長親方様はね、
うんうん、
さあ光秀に命じたりあるいは柴田は北陸を、ね、攻略する部隊の隊長滝川一政は関東ですよ、
うん、
で秀吉に毛利との戦いだから、うん、まあまあある程度重要な役ではあったんですよ、
うん
ねまあ、毛利と上杉謙信とどっちが戦い上杉謙信はそこ死んでるから、
うん、まあね、うん、
毛利と上杉景勝だったらどっちと戦いでたいですか毛利と
上杉強そうですもんね。
まあ上杉も親方様死んでんですよ脳溢血で、
うん
ね、で毛利も元成じゃなくてせがれですから、うん、でもどっちと戦いたい上杉と毛利だったら
やっぱり毛利でしょうね
なるよね戦いやすいよね、
うん
うん、上杉強いし、うん、であとあそこは雪があったり、
寒いし、
街道が整備されてないから、
ね、大変だ。
大変なんですよ。で、関東北条を相手にしてた滝川勝正も地理的な要因考えるとちょっときついよね。
うん、
だから意外と中国の方が楽なのかなっていう気はします。で、その親方様はまあ一応名目上は引退してるってことで。
うん
例えば自分の部下がその地方を平定した時に、うん、ご苦労っていう感じで見に行くわけですよ、
うんうんうん、
その時にね今までの泥道とか砂利道じゃダメだから、
うんうん、
ちゃんと街道を整備するんですよ、うん、
先に、
まあまあ元もアスファルトじゃないですけど、ね、
まあもちろん
馬とかが通りやすいように道幅広げたり、
うんうん
ね、道路を固めたり、
うん、
で途中途中でいつでも休めるようにね御座所というね、
はいはい、
御という字に座るところ、うん、御座所、
うん、
そういうね、まあ、東横院をあちこちに作っていった、はいはい、親方の専用の。
なるほど、
ね、でそうやって目的地にたどり着いて、うむ、良きに計らい、是非もなし、
うん
まあ、そんなこと言って、熱そうに舞いながら見たんだろうね。
うん
うん
うん、
で、秀吉もその辺のところは抜かりなくやってたわけですよ。
なるほど、
もともとね秀吉は信長親方様から所領をもらったのが琵琶湖のほとりの長浜ですよ。長浜から兵庫の播磨姫路までは距離があるんですけど、
うんうんうん、
まあまあ長浜の方は、とりあえず身内に任して拠点を姫路に置いてたんですよ、
うん
ね、その頃大大名の宇喜多秀家これはもう毛利から信長に下ったから味方なわけですよ、
うん
ね、だからちょうど備中高松城水攻めねから考えるとまあまあまあまあ行けなくない距離ですよね、
うん、
姫路を軍事拠点にしてでそこに物資を集めておけばいいわけですから、
うん、
でそこを拠点にしてまあ備中高松城を水攻めしてたわけです。じゃあその姫路から安土までの街道はこれは秀吉が整備したんですよ、
うん、
ちゃんと道が幅広げて御座所を作ってでいつでも親方様が、
うんうんうん
ね、新しい馬にしてくれと、
う
うん、ちょっとアルファード飽きたからベルファイアにしてくれとかそういうこと言ったらいつでも変えられるように馬を置いてたんです、
うんうん、なるほど、
で、ね、腹が減った湯漬けを持てでいつ行ってもいいように食料も備蓄していたんですよ、うんうん、
なるほど、
だからそういうのは各所にあった、
うんうんうん、
これが中国大返しの伏線になるんですよ。
なるほどね、
なんかマラソンの中継みたいな、
そういうことですよね、
水分補給の、
そうそうそうそう、これスペシャルドリンクが置いてある、はい、うん、で、秀吉もこれマスターがさっき言ったようにね、まあずるい人たらしって言われてた人だから、あんただっけ、本当は自分の力だけで備中高松城を落とせるんだけども最後は親方様に花を持たせよと、いやだって信長ってお人よしじゃん、
まあね、
これさ用意されたら、そうだろうかって、いやついつい口車なんて行くのが普通じゃないですか、ね、だから
最後の締めはやっぱり、
ね、そうそうそうそう、
ないと
親方様のために花道を残しておいた、
なるほど、
それが役に立ったわけですね、さあまずね時系列で見ていきましょう。秀吉がね中国地方の攻略を迎えたのはもう何年も前なんですね。で皆様方もご存知のように、あの兵庫県の三木城ですとか鳥取の鳥取城、ここはね兵糧攻め、1年以上かけて兵糧攻め、でもう最後本当カラカラになったところをもう皆殺しですよ、ね、だからあの秀吉は本当にこういうのが得意で三木城鳥取城あの最後に出てくる備中高松城、まあ、これを本当にねあの自分の自慢にしてたそうですよ、俺はやった。で秀吉の場合ってさ合戦で白黒じゃなくて兵糧攻め多いでしょ、要は味方の兵を損なうことなんだよ。
なるほど、
金でもって何とかしようっていうんですね、さあ一体どういう風にしてそれらをやっていたのかはコマーシャルの後で。
はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい安い盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
この味がいいねと君が言ったから今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。さあ前半の続きです、三木城ですとか鳥取城でやった兵糧攻めというのはね、これは秀吉じゃないとできない発想なんですよ。どうしてかというと、信長にしろ勝家にしろその他の武将はみんないわゆるエリートなんですよ、もともとね、あの前田利家ですら、秀吉より格上だったんだから、で本当のドンペクショって秀吉しかいないわけですよ、
まあね、
だからエリートの侍はなんかこう戦で戦って勝負をつけようじゃないですか。
あ、
信長もそうだったでしょ、もし秀吉がそれぞれ信長と同じ立場だったらもうちょっと違うこと考えると思うんだけど、生まれが百姓だからその武士の発想にとらわれない、勝つためなら違う方法だっていいじゃない、
でひもじいさんも知ってるんだね。
そうでね、秀吉の場合特に、百姓じゃない本当に食えないってこと知ってるから、腹が減って飢餓状態がどれだけ、
大変かってね、
大変か、 だってさ、なんだかんだ言って信長だ家康だってのはエリートのお坊ちゃんなんだよ、うん、
パンが食えなかったら、
うん、お菓子を食べればいいん
だよ、ね、ってことだよね、
うん、多分ね死ぬまで食うに困ったことはないはずだよ、うん、いくらね、うん、家康もいや子供の頃は人質でいやいやいやあんた保護されてるでしょ、うん、毎日うまいもん食ってるでしょっていう、うん、ところが秀吉は、うん、本当に食うもんないとこから這い上がったからね。
で周りでやっぱり餓死してんのとかよく見てたでしょきっと。
だと思う、うんうんうん、まあ、うん、本人は言わないけども今相当ひどいことはしてきたと思うよ、まあね、生きるためにね。
そうだね、
うん、だから刀や槍とか鉄砲じゃなくてもう飢えさせればいいってことだ。時間かかっても勝てば勘軍だから、
うん、
だからあの三木城とか鳥取城ってのは攻略にそれぞれ2年かかってるわけよ、
うん、
だから意外と中国地方攻略っていうのはまあゆっくりだったんだね、
うん、
で、
うん、
戦わなければ、
うん、兵も損なわない。
そうそう自分の、
うんうん、もともとなね、ドンピャク師匠の無一文じゃん、
はい、
手持ちの金全部使って兵糧買い集めてもどうってことねえじゃん、
うん、
え無一文何言ってんだよ俺はめ無一文どころかねえっていうね、うんうんうん、そういう人だから。それに、ね、仮に兵糧を買い集めてとしても金に困ったら売りゃいいんだから、うん、
なるほどね、
うん、信じるの聞かせてやりてえよっていうぐらいの方法なわけよ、
うん、
だからあの備中高松城も、まあ、ただ日殺しにするんじゃなくてあちょうどこれから梅雨だから水攻めすればいいって、
うん、
これは普通はなかなか出てこないよ、
うん、あれですかね、田んぼとか農作業してる時に水が来て困ったなとかっていうことも知ってたんですかね。
まあそういうことだよ、元は百姓だもん、
うん、
この時期に水が来たら一番困ると、うん、これから食べが始まるのにあんな水攻めされたらたまったもんじゃないよ、うん、でこれね実は毛利も困ってたのよ。その備中高松城のことでは毛利も困ってたの
よ、うん、
だってあもう水で囲まれる時点でおたげじゃん、
はい、
ね、
うんうんうん、
だ毛利も早く決着つけなかったのよ。
あ、なるほどね。
ところが備中高松城の城主清水宗隆がまあ武士のプライドだね、
うん、
周りから見たらいやあんたのプライド関係ないから、うん、なんだけどいや拙者みたいな、
うん
うん、あのね毛利の方もあの援軍で駆けつけた小早川とか吉川が説得してたのよ、
うん、
いやねあんたが腹切れば終わるんだからもうねこんなのやめよえこれからあの倒しなきゃいけないんだからって、うんうんうん、説得してたし、ね、でもう秀吉の方も、うん、毛利の外交官と言われてた安国税系、
うん、
これは以前ねあの足利義昭とのやり取りがお互いにね面識あるわけですよ、
うんうんうん、
なんとか決着つけたいんだけどお宅のあれ清水、うん、ちょっとあれなんとかしてくんないっつって、
うん、
あちょすいませんねあれねもう備中高松城なんてねいつ捨ててもあの、ね、プライドだけ高いんですよ、ね、やっとローンで買ったとかって言ってねなんとプライドだけ高いんですよってそういうやり取りしてる時に本堂寺の親方様は死んじゃったんですよ、うん、ってなる、
うんうん、もう少しなのに
そう、うん、要は親方様が来たら親方様が口を聞いて納めたってこと
です。なるほど、
うん、の予定だったのに、うん、交渉してるうちに親方様が死んだと、
うんうんうん、
でじゃあなんでそんなにね早く情報が伝わったかというと親方様がいつ来てもいいように各所各所に要は伝令を配置した、
はいはいはいはい、
でそこをねなんか曲解していや黒幕は秀吉だからとかって、うん、なんてねそうじゃないんだよ
昔のあの運ぶ手紙運ぶシステムみたいな。
だからもうね各駅ごとにね自分の部下配置してるわけですよ、ね、
あじゃあ本当にもうキンキン
そう
あの親方様に来てもらおうと思ってたんだね。
で変な話親方様がさっき兵をこいたって情報も伝わってくるわけよ、うんう
ん、
でそういった中で親方様が死んだえ、
うん、
お前嘘だろって言ったらいやどうも本当らしいと、
うん、
ここでやっぱり秀吉は百姓だから、
うん、
他の部下たちでは絶対思いつかないことやったのよ。なんて言うと
思う？なんだろう。
フェイクニュース。
ああ、嘘ついたんだ。
うん。要は武士のプライドとしては親方様が死んだってのは大事なのよ。
うん。
親方様が死んだから部下の我々は弔い合戦をするんだと、これがプロパガンダだ、
ね、なるほどね、うんうんうん、
実は同じ頃、うん、もう柴田とか関東の滝川にも同じ情報入ってるんだよ、うん、当然ね、うん、でもう柴田勝家なんか親方様が死んだって、いや俺らからすると黙っときゃいいことなのに、親方様が死んだから弔い合戦だって式を挙げるつもりだった、うんうん、ところが、うん、みんながみんなその命令に忠実に従うわけじゃない、親方様に忠誠誓ってる人もいれば、もうどっかねよその武将から借りてきた人もいるわけよ。そうなると、うん、よその武将から借りてきた侍なんてのは、え死んだ、じゃあいいよ俺帰るよってならない。
あ
いや親方様の部下ならいいよ、
まだね、うん、直系だったら、ね、
うんうん、冒険とかさらにその冒険だったら、え、うん、死んだの、じゃあ
お金もらえるかどうかすら怪しいですもんね。
そうそうそう、あの万博みたいにさ、まだあの施工費払ってもらってないとこもあるっていうからさ、うん、そんなんいらねえじゃん。
まあね、
うん、ね、命かけてまで、うん、
しかもね相手はね柴田勝家とかプライドの高い武士ばっかりだよ、うん、弔い、自分たちにしたら弔い合戦こそ至高の、うん、命題だ、なんだけど、うん、秀吉からしたらバカじゃねえのこいつ、なのよ、うんうん、黙っとけよと、要は黙っとかないと兵が動揺して逃げちゃうと。だからプロパガンダ流した偽の情報を、うんうんうん、あちこちに偽の手紙書いたのよ。いや親方様並びに嫡男信忠様は京都を脱出なされてこちらの方に向かっておりますと。
なるほど、
ね、うん、味方した暁には莫大なる恩賞と、うんうん、それが秀吉が山崎の合戦までにやってたことなの。
フェイクニュース、
そう、
すげえな、
うん、で秋津光秀はどうしたかっていうと、うんうん、逆にこれを利用してわしが親方様を撃ったと、
うん、
だから協力しろと。でも、うん、いやあんた社長殺したのってなるじゃない。
だよね、
うん、いやよその武将がね信長が撃ったのは分かるよ、
分かるよ、
うん、
直属がね
部下がえ、
うん、
やっぱりってなるわけ。
そりゃそうだ、
うんうん、だからその辺で明智光秀はうまくこう味方が集まらなかった、
うん、
さあ秀吉に話戻しましょう、うん、まあこれね時代劇なんかだと来るとは官兵衛がそそのかしたって話もあるんだけど、まあこれは尾瀬保安のフィクションだろうね、
うん、
いやいやアドバイスはしたと思うよ、これを逆に利用しましょうとかね、うんうん、アドバイスはしたと思うけど、あんな時代劇みたいに天下を取るチャンスがあって、あチャンスだね、うんうんうん、天下を伺う機会があってみたいな、うんうん、あんなこと言うわけないんだから、うんうんうん、だって殺されちゃうもんそんなこと言ったら、
まあね、
うん、だからまあこれはフィクションとして、とにかくもう秀吉が決断しなきゃいけなかったのはまずどうすればいいかと。親方様が死んだってことがバレると兵は動揺する、うん、だから生きている、
うん、
自分がある程度形を作るまで決着つけるまで生きていたことにしましょうなんだ、
うんうんうん、
ね、で毛利にも伝えてはいけない、あくまでも生きてる、うん、まあ毛利はおそらく分かってたと思う、
うん
うんうん、ただ中高松町の件があった、うん、で毛利ってのはもともと西日本勢安泰なら中央のことには興味がない人たちだったから、
まあね、うん、
もしこれを兵を引く機会と捉えたらってこともあって秀吉の提案に乗ったんですよ、もう和睦しましょう、
うんうんうん、
で安国 JK もまあ頭のいい人だから、
うん、
OK って、うんうんうん、ね、ちょっとトランプ大統領とは違うねそこのところね、
まあね、
うん、もうね煽るだけ煽る人じゃなくて、
うん、
でこれで和睦が決まったのが6月2日から2日後の6月4日なんですよ。
すごいね、
うんうん、でその後秀吉は兵を集めた、よしみんな和睦したから姫路まで戻るぞ。でね、あの姫路まで戻る前にね、うん、距離があるからあの飯いっぱい炊いたから食ってけ、
うん
うん、でね、あのもうね戦闘ないから、ね、あの鎧とか脱いでとりあえず姫路まで戻ってくれば、うん、ボーナス出しよ、
うん、
で言っとけよ、
よーいどみたいなもんだ、
そう、うん、で6月のもうね7日ぐらいには着いたらしいんですよ、 あの岡山から山崎までは210キロあると言われてるんです
。すごいね。
言われてるんですよ、
うんうん、
でいくらね秀吉が街道を整備したとはいえ、うん、やはり今に比べるとね、
うん、まあね、
うん、だから邪魔な甲冑だとかああいうものは置いてけと、
うんうんうんうん、
もうとりあえずわらじ履いて走ってけと、
うん
うん、で姫路まで距離的には700キロ、あの時代の70キロを2日間で兵たちは走破したっつうんだよ、
うん
うん、とりあえず腹が減った戦ができない、うん、飯食わして、じゃあ脱ぎ捨てた鎧甲冑はどうしたのってことなんだよ、
うんうん、
ここでね近年新たな資料が見つかりまして、なんとあの頃はすでに村上水軍が味方についてたんですよ。
あ、
だから、うん、残った荷物は船で運んだのよ、
はいはいはい、
そしたら身軽だよね、
うん
うん、でまた頭のいいことに和睦した後毛利の旗差し物を何本か借りてきたの、
うん、
つまり世間的には毛利が親方様の味方をしてるんだと。
あ、
うん、だから、うんうんうん、こう一緒に今歩いてるんだ、
うんうん、
さあ姫路着きました、
うん、
これ、ね、6月7日ぐらいって言われてるんだよね、
うんうん、
で、着いた途端、どうしたかと言いますと秀吉はもうねその頃は腹決まってた。俺は山崎の方で、明智光秀を討つと、
うんうん、
そしてもう信忠さんも亡くなってるから、うん、俺が天皇と腹決めた、
うん、
姫路城には俺はもう二度と戻ってこない。で蔵にあった米と金銀財宝、
うん、
全部あの兵士たちに分け与えたんですよ、
うん、
で当時の記録を見るといつももらってる、日当の5倍ぐらいだったら
し
い。まあさ例えば1日1万円で使われてたとするでしょ、それが岡山から姫路に行っただけで5万円くれてたと思う。
もう命捧げちゃう
だよね。でさ飯もタダで食わしてくれる、
うん、すごいじゃん、うん、何でもやるよね、
うん、でそこでもう新たに、ね、こう飯も食って金もらった、
うん、
で武器ももう蓄えてあったの新しい鎧までくれたんだよ。
すごいね、うん、いいやつを。
どうする、うん、今まで着てたな、ね、ユニクロのスーツじゃなくて、うん、新しいスーツだった。
すごいね、
うん、
船長一生ついてきます
ってなるよね、
うん
うん、でそれからこう信長親方様のために、うん、ね、綺麗にした街道を通って、で途中で腹が減ればいろいろ補給場所があるから、
うんうんうん、
ね、もうそういう感じでわずか10日で山崎に着いたんですよ。
すごいな、
うん、これはねやっぱり秀吉が純粋な武士じゃないからこそできたんじゃない
か、まあ、かもしれないね、
うんうん、でさっきも言った通り村上水軍が味方だからそれは船の中になって兵糧は積むわけですよ、
うん、あ、そりゃそうだ、
武器とか、
うん
うん、これがおそらくまあ光秀に勝った原因の一つ。
あ、ね、
うん、で山崎まで10日って言ったでしょ、みんな嘘だって言うけど、
うん、
これだけの下準備ができていたらあの時代だったら10日でできるんじゃないのかなと。
補給部隊がしっかりしてんだもんね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、インパールじゃないんだよ
ね、え、本当そうだ、
うん、あれね、第二次世界大戦で日本軍はあの戦士より餓死多かったっていうからね、
言うからね、
うんうん、補給なんだよ、
うん、
で秀吉は百姓だから分かってんだよ、まず食い物だと、
うん、
でその次に金だと、
うん
うん、分かってるよね、
すごいね。確かに、
うん、
だから飯はあって当然って考えてたんでしょうね、
まあエリートは、
うん
うん、よくさ信長がさ柚漬けを持てとかって言うけどさ、あの時代柚漬け食えないよ庶民は、
うん、
だって米食ってねえんだもん、
うん
うんうん、だから信長が自分で百姓したことないから、
そういうことだね、
うん、米は
あった当たり前、
うんうん、
じゃあ部下が何もらったら喜ぶかも
分かんない、ね、だから自分はさ、なんかビロートのマントもらって喜んだり、
うん、
望遠鏡をもらって喜んだりしてるけど、うん、あれ自分はもらった当たり前ってとこあるんだよね、
まあね、
だから、うん、あの百姓たちに、
うん、
なんか焼き物渡したってはぁって感じじゃないですか、
うん、
だったら米よこせになる。
そうなんだよ、あんなね、いやマスター趣味だからあれだけど、
うん、
あんなね茶器なんかもらったってクソの役にも立たないよ、まあね、
ただその、 あれですね、僕らだけの中ではすごい、
そう、要はエリート、
そうそうそう、
要はあのなんだ、あの社長連中がゴルフやるなもんだよ、
あとブランド志向です、
そうそうそうそう、うん、だから信長のやったああいうのはまあまあ上の人たちの常識だから、
う
ん、
まあね、その価値を作ったっていう意味ではす
ごい、
う
ん、偉い偉い、うん、要はね年とかそういう報酬を与えなくて、うん、なので茶切りだから、
うん、そういうことだね、
これで城一つ、
そう、うんうん、そういう価値観作ったのは偉い、うん、ただ秀吉はその下で働く部下たち、
うん
うん、何やね、平社員の気持ちが分かってるわけだよ
ってことだな、
自分はタイミングやがりだから、
うん、タイミングやがりだからね、
うん、
やっぱり食べ物は欲しいですよね、
そう、だって俺なんてそうじゃん、ギャラ銀行振り込むより現金の方がいい
まあまあ嬉しいですよね、まあそり
ゃ
そうだ、
うん、現金でもらってさ、あ、じゃあしょしょしょ今日はねいっぱい、ね、食って飲んでくださいと、ね、で女も高してもらえばもう俺社長に一緒ついてくれよ、
本当そんなことだろうな、
うんうん、だからそれがよく分かってた、
うんうん、深受けは良かったでしょうね、
うん、
秀吉は、
うん、いや悪くしたいないよね、上からは妬まれるよ、
うん、
特に勝家みたいなあのプライドの塊にはなんだあいつはと、
とにもこの百姓上がりがあったってなるよね、
癒やしいってなるよ、
あだよね、
食い物と金を与えて癒やしいこいつは、うん、光秀にしたってそうだ、
うん、そうだね、
元はね貧しい百姓かもしれないけど、うん、彼は官僚になったじゃん、
そうだ、ね、
幕府の、うん、その時でもエリート意識が、
うん、
ああだからね、新次郎に農水大臣は無理なんだよ、
うん
うん、まあ、ちゃんとしょだから田中角栄が人気あったらそういうことだよね、
あかもし、あ似てるかもね、
うん、あの人ね
辛さが分かってたから、
子供の頃はまず、ね、その日に食うものに困ってたっつうんだからさ、だから今太閤って、ね、あ言われただけのことあるよね、今の政治家そやついねえよ、
うん、2世3世だしな、
うん、だから秀吉が人気あるってのはまあ分かるよね、
うん、
まあこれがね中国恩返しの大体の真実じゃないかな、
なるほどね、
決してこれは奇跡でも何でもない、
うん、
陰謀論とか都市伝説じゃなくて、
うんうん、
秀吉が親方様のためにやったこと、
うん、
あとは部下の気持ちを考えてやったこと、それを普通に実行したからできただけなんじゃないのっていう、
も
う
2日間で100キロって言ったら休憩入れてもまあまあいいペースですよね、
だから多分ほぼ裸じゃない、ふんどし一丁で走ったと思うよ、
うん、なんかそんな映画あったね、
うん、
参勤交代のでね、
ああの高速さん超高速参勤
交代、ね、あそうそうそう、
僕もボーイスカートやってた時にオーバーナイトハイクっつって、
うん、
あの涼しい夜中の間50キロ歩いたことがあるんですよ、
うん、
まあ辛かったです、
まあ昔と違って今は道もいいしね、うん、靴だっていいよ、
うん、
ね、それ考えても、まあ、あの時代のねあの移動距離は驚異的だよ、
うん、わらじでね、
うんうん、まあしかもですよ、もう合戦に及ぶまでの間に周りの大名からはもう全部もう味方しますっていう現地を取ってるわけですよ、
なるほど、
うん、だからああやって天皇山の一戦に信蔵元ができたんだけど、うん、まあまあ山崎の合戦については来月やります、
はい、
いや、うん、続けてやりたかったんだけど多分時間が足んないと思うんで、
うんうん、
あといったところであと1分だそう
です、あ了解です、
いかがでございました、
うん、いやでも、まあ、意外や意外だね、
うん、
やすごい大したもんだ、
いや当たり前のことは当たり前にやってればできるんですよ、うん、っていうことですよね、うん、
やっぱりあの庶民のあれがあったんだね、
うん、今回私はそう感謝しております、うんうん、さあということでございまして、もう一曲リクエストお願いします、
はい、はい、じゃあ毎度おなじみです、田中菊子さんからのリクエストです、ゆりかで野草花です、どうぞ、
夜空を見上げて花火に願い事約束ずっと真昼の影坂道
はい、ここからはですねスポンサーの紹介です。まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。さあ今月のおすすめでございますが、一番リピーターの多いイノシシとカキです。メニューと値段をご紹介いたしますが、いずれも税込みでございます。まずはカキ、カキの天せいろ、カキの天ぷらそば、こちらがいずれも1600円、カキそば1300円で、カキのミニ天丼、まあね小さめのサイズの天丼でございますが、こちらが400円でございます。でイノシシでございますが、イノシシせいろ、イノシシピリ辛重セット、イノシシ玉とち丼セット、いずれも1400円、また単品のイノシシそば1300円、こちらがおすすめでございます。またですねそばコロッケ、これもおなじみのメニューです。じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますので、まあ、ご自宅でねゆっくり召し上がっていただいても結構でございます。さあポイントカードのくじ引きでご案内ですが、お食事1回につきスタンプを1個してくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券となります。またくじ引きは赤が出たら3ポイントかケーキセット、黒が出たら1ポイントかコーヒーかアイスクリームのサービスとなっております。詳しいことはホームページ市原そばグルメ北駒、こちらのキーワードで検索してください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。定休日毎週木曜日金曜日、これも祝祭日は営業しておりますので、まあ、事前にご確認をお願いいたします。電話番号0436-74-0059番74の
つるつるごくん。
さあ続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ちゃんご米先おこれ秋田小町、山形つや姫たわわ生え抜き、富山コシヒカリ千葉つぶすけと、現在減農薬農薬を減らして育てた東北の新米を販売しております。またですねご家庭やお店の配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受け止まっております。お米以外にも山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらはですね、4種類ございまして、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と4つございます。ヨーグルトの他にも秋田陣内お母さん手作り味のいぶりがっこと、まあ様々揃えておりますので、ぜひ選んでください。まただですね災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスというね、いつでも新鮮なお米が食べられるサービスを行っております。 LINE のアカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店さんのクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいております。 QR コードにてご登録をお願いいたします。詳しいことは今津商店まで直接お問い合わせください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きましてマイプレ市原市からのお知らせ、インターネットの地域情報サイトマイプレ市原市でございますが、こちらはですね市原で頑張るお店や施設などを取材して、紹介しております。またですねインスタグラムにも動画などをアップしておりますので、ホームページのほかインスタグラムの方も合わせてご覧ください。マイプレ市原市、これがキーワードとなっております。はい、続きましてね夕焼けラーメン神田東京市原ご移転さんのお知らせです。生姜とおこげの夕焼けラーメン、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメンです。幅広い年齢層に喜んでいただけますようメニューの数が豊富でございます。マスターのおすすめが煮干しラーメン、カレーラーメン、かりんとんラーメンの3つございまして、名前の由来はぜひ私のホームページのアーカイブコーナーで、聞いていただきたいと思います。他にも子供ラーメン、激辛ラーメン、大食いラーメンなども用意しておりますのでぜひご来店ください。場所でございますが市原市5位 5791-1 薬の青木向かい側市役所通り沿いでございます。 営業時間午前11時から午後3時まで、一度休憩を挟みまして午後5時から午後10時までとなっております。毎週水曜日が定休日です。電話番号 050-8885-5009 までです。さあ続いて広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。こちらはですね、市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。またですね、現在市原市内の空き家や空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。電話のお問い合わせですが 0436-60-3551 番となっておりますので、よろしくお願いいたします。ではマスター。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら189番3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは 043624-5374 番、24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなできれいな市原市を守りましょう。最後はサンプラザ市原からのお知らせです。現在館内は大規模改修中です。一部施設のご予約ご利用ができません。2階のご意思書消費生活センターは通常通り営業しております。総合受付は1階中央に移動しておりますのでご注意ください。お問い合わせは 0436-24-1151 24-1151 番、いいご意と覚えてください。よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした。ですね、まあちょっと時間が余ったんで、最後に一言、
はい、
皆さん中国大返しって言うじゃないですか、これネーミングしたのは秀吉です。
あ、自分で。
この中国大返しっていうのが多分自分の、まあ、いろんな自慢話の中で相当インパクトあったんでしょう。
なるほどね、
じゃああれですか、作戦名はこれでいこう。
そう、中国大返しっていう、
八島作戦みたいな。
そう、自分で言ったの。
うん、
で本当酒が入るとね、結構この話してたらしいのよ。
相当自慢なんだね、自分の人生の中でも。
そうだ、まああれもあったんじゃないかな、親方様のために道路も整えて、補給所も作って、それが全部自分の役に立った。
そうだね、
投資したことが無駄にならなかったっていう
のは、以上のものがね、
だってリターンがすごかったからね。
そうだね、
天下だから、
やっぱり物事とか物を無駄にするのが嫌だったんですかね。
でね、僕ね本当これ今回調べててよく分かった、金使わなきゃ人ついてこねえ
まあそういうことだな。
だからもらう側の気持ちがすごく分かってたんですかね。
まあだって食うか食わずに生活しててさ、でやっとここまでに上がったんだからさ。
井戸茶碗一つもらったってね、
まあ興味のない人もね、秀吉も確かに茶会やったけど、別にやりたかったからやったわけじゃないみたいだからね。
要はあれでしょ、上の人たちとの付き合いとかね、
だからなんとなく金の茶室を作っちゃった感覚もわからなくもない。
多分、ね、我々とそういうとこ感覚がちょっと違ってて、金で茶室を作ったら豪華なんじゃないくらいの。
やっぱ金はねって
ことですね。そんな感じじゃないかな。
お前らにはできまいみ
たいな。そうそうそう。
でわびさびってのがよく分かってなかった。
そう。だから逆に言うと、上の人からバカにされてたってのはそこなんだよ。
だから こんな素敵で、
そう、これ金閣寺と銀閣寺の違いかもしれないけど、やっぱり上から見るとただ金ピカのネックレスとか、
そう一緒だもん、ね、
ロレックスの時計うわって感じで見てたんだと思うね。
で秀吉にしてみたらさ、 こんなのうちの納屋にいくらだって転がってるわこんな茶碗みたいなさ、猫のさ茶碗になっちゃうんだよな。
だよね。だから、まあ、だからどうやっても上とはうまくいかなかった。
まあね、
うん、ということでございまして、今週は中国大返しの謎について話しました。
了解です、
はい、ではまた来月お楽しみくださいね。さよなら。
どうもでした。
桂田中のおはよう一夜な。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、以上の提供でお送りいたしました。
お米のことなら今ずつ商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパスアットデリ
ー。金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスアットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。